午後3時のうららかラジオ。皆さんこんにちは。午後3時のうららかラジオ、金曜日のパーソナリティを担当しておりますきみこです。この番組は周波数 83MHz、 出力 20W の市川うらら FM から、月曜日から金曜日までの午後3時から午後4時まで1時間お送りしております。はい、というわけで本日は9月13日金曜日の放送でございますが、本日はですね、世界法の日なんだそうです。ローのね、法律ですけれども、これは1965年、昭和40年の、9月13日からワシントンで始まった法による世界平和第2回世界会議にて、この会議の開催日を世界法の日の名称で国際的な記念日に制定することが宣言されたというのがきっかけらしいです。国際表記ですとワールドローデーということで、何人も正式な法律以外に支配されることはないという概念を国際間での共通事項として徹底させ、確立していくことが目的とされています。また世界法の日とは別に、日本では1960年から10月1日が法の日として独自の記念日が制定されているんだそうです。ということで本日、9月13日が、世界法の日、国際デーということですね。それとは別なんですけどね、今日ね、ちょうどね、13日の金曜日ということで9月13日の金曜日でございますけれどもね、たまたま曜日がね、13日が金曜日になるとなんとなくそわそわしてしまうというのがありますが、これ私も含めてなんですが、これ実際13日の金曜日をあまり見たことがないって方もね、ジェイソンをね、あまり見たことがないって方もね、実は多いんじゃないかと思ってるんですけれども、それでもなんとなくね、9月13日金曜日ってね、ちょっとね、あ、なんか知らんけどジェイソンが来るんだよねみたいな気持ちになったりするんだけど、どうしよう。映画見てみたらさ、めちゃくちゃジェイソンとその、人間に恐れられている野獣的存在のジェイソンと、その反乱軍、ジェイソンに立ち向かう軍のトップである女騎士との恋物語とか、そういうハートルな話だったらどうするね。なんかそしたらさ、9月13日ってなんか見るたんびに、13日の金曜日見るたんびにね、キュッと切ない気持ちになったりしそうなところもありますけれども、今日は13日の金曜日というところでございますね。まあそんな本日13日、他には、プログラマーの日なんてものもありまして、まあ、プログラマーというプログラミングですね。プログラミングにはコンピュータのデータを扱う単位8ビットに256通りの表現があるということから、1月1日から数えて本日が256日目に当たるということで、プログラマーの日に制定されているんだそうです。ちょっと面白い由来ですね。他にも、北斗の拳の日でもありまして、まあ、大人気漫画あの北斗の拳ね、あたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたた北斗晶だっけ、あ、北斗晶はプロレスラーか、ちょっと待って、なんか主人公のね、人の名シーンやってもらいますみたいな感じで、神谷さんがあーたたたたってやって、あーたーってやってるのを見て、みんながわー本物だーってなってるくだりを何回か見たことがありますけれども、その北斗の拳がね、1983年、昭和58年の9月13日の週刊少年ジャンプから連載をスタートしたということで、コミック事業を展開している株式会社ノーススターズピクチャーズというところが記念日に設定しているんだそうです。そうなんですよね。そしてですね、本日はもう一つあるんですけれども、皆さんご存知ですかね、本日はスーパーマリオブラザーズが、ね、初めて発売された日ということで、そうなんですよ、スーパーマリオブラザーズですけれどもマリオを知らないって人はねいないと思うんですけれどもね9月13日、本日スーパーマリオブラザーズの発売日ということですね。なんかマリオといえば、記憶に新しいところで言えば、それこそUSJ とかね にテーマパークもあったりしますけれども、そんなマリオ世界中から愛されるゲームになっておりますね。でもスーパーマリオブラザーズの主人公であるマリオなんですけれども、実は初めて出演した作品は、マリオではなくて実はドンキーコングの方だったんだそう で実は当時は名前が決まっていなくてジャンプマンなんて呼ばれていたそう。マリオではなくジャンプマン、ヒゲに大きな鼻に、帽子にオーバーオールのおなじみのスタイルは、これはモニターでも非常に表現がしやすいスタイルということで、ドットでも見分けがついていくようなデザインにしたということですね。ピーチ姫をクッパから助けるヒーローのイメージが強いですが、本職は配管工ってね、配管工の兄弟なんですよ、マリオとリージョね。なので、コースにも土管が出てくるというような、ね、基礎設定があるんですけども、ちょっと忘れられがちかなというようなところでありますね。その1985年の本日に第1作目であるスーパーマリオブラザーズが発売されたということですね。でもドットのマリオをね、可愛いよね。可愛いというか、なんか今だともうほんと 3D で綺麗なマリオですけれども、このドットのマリオならではの良さみたいなのがめちゃくちゃありますよね。マリオはその後、スーパーマリオブラザーズ2、3、いろいろ出していて、今日最近だとね、スーパーマリオメーカーなんて、でもみんながコースを作れるようになっちゃったりだとかねっていうところまで来てるのでね、もう本当にみんなのもの、世界中の人がもう誰でもクリエイターになれるっていうようなゲームにもなってしまってるところですね。マリオクリエイター、スーパーマリオクリエイターやったことないからさあれなんだけど、ちょっとね YouTube とかで見てると本当にすごい、もう普通のスタッフだったら作んないだろうなっていうのふざけたコースとかもあったりしてね、なんか個性が出てて面白いななんて思いますね。というわけで本日は、スーパーマリオブラザーズの発売日でございます。はい、というわけで、本日は私が担当しておりますうららかラジオ、第113回目の放送でございます。今週もゆったりまったりのんびりとしたうららかな3時の放送をお届けいたしますよ。改めまして皆さんこんにちは。午後3時のうららかラジオ、警備パーソナリティのきみこです。ラジオをなんとなくつけて偶然お聞きいただいているという方も、毎週ね聞いてくださっているという方も、アーカイブで聞いてくださっているあなたも、ぜひ最後までお付き合いくださいませ。はい、というわけで今週も始まりました、9月13日金曜日3時のうららかな午後、いかがお過ごしでしょうか。で、なんかね、先週までね、結構、ほんと先週9月、それこそ前回放送が6日だったんですけれども、そのあたり行くとかね、結構、秋らしい風が吹くことがあったりとか、秋らしいその気温になることとかが多くて、風とかもすごくちょっと涼しめな気持ちのいい風がそよそよって吹いたりして、あ、そろそろ秋なのかなーなんて思ったりもしてたんですけれども、なんか勘違いだったみたいでね、全然最近また暑いですね。日差しのね、暑さ、照りつけがね、夏なんですよね、最近まだまだ。ということでね、まだまだ暑い日が続いてね、これ残暑でもないよな、うん、秋の移行かと思いきやフェイントかけられたような気持ちでございますけれども、まあそのね、油断せず本当に、皆さん熱中症とかまだまだ危険があるので油断せずね、過ごしていきましょうね、ということで。で、先ほどもちょっといろいろお話ししましたけれどもね、今日は実はスーパーマリオの日ということで、スーパーマリオの日というか、スーパーマリオが発売された日ということでね、マリオといえば本当に、もう、アメリカ、ヨーロッパ、世界中の人が知ってるゲームだし、なんならね、東京オリンピックのね、リオデジャネイロから東京オリンピックにつながれるときに、出てきたムービーでマリオが出てきて、で、実際にこう、そこに安倍首相がね、マリオの格好に扮して現れて、安倍マリオなんて呼ばれたりしてましたけれども、それぐらい、そう、日本の象徴的存在でもあるというね、ことにはなってますよね。だって、あんなオリンピックの場で、日本のイメージ、日本のパブリックイメージとしてもみんなの共通項として出された回がマリオってすごいなって本当に思うんですけれども、でも師匠側がやっぱマリオの格好してくれるっていうのもなんかお茶目でいいですよね。なんか学校の小学校の校長先生がなんかノリよくなんか 学校のキャラクターの格好してくれるみたいな、こう嬉しさがあるというか、あ、上の人もちょっとたまにこういう時は乗ってふざけてくれるんだなみたいな、そんなお祭り感があった、リオデジャネイロの閉会式にも使われていたというとこですね。はい。いやでもさ、なんかマリオって私の世代だと、いいのか。なんか世代バレちゃうかなと思ったんですけど、私の世代だと、マリオブラザーズっていうと、DS だったんですね。DS。ニンテンドー DS。ライトじゃないよ。ニンテンドー DS の普通の DS の方です。その後しばらくしてライトとか出ましたけれどもね。DS の、黄色のパッケージのスーパーマリオブラザーズ。あれ、DS って名前だったかな？なんか、スーパーマリオブラザーズっていう、黄色いパッケージのね、めちゃくちゃやり込んでて、私は、本当に。小学生の頃とかだったかな？うん、そう、買ってもらってね。なんか、初めて DS を買ってもらった時に、私もそうなんだけど、小学校の時とかにね、こう周りの子が DS 持ってるから私も欲しい、みたいな感じで。で、家電量販店とか、電気屋さんにいたときにこう DS 見かけて、欲しい欲しいみたいな、DS 絶対欲しいみたいなね、ことをまあ言うわけじゃないですかね。まあまた今度ねみたいな感じで言われて。で、なんか誕生日かなんかに買ってもらったんですよね、DS。はいって言われて、ありがとうみたいな、DS 嬉しいってなったんだけどさ、いざさ、こう、なったときにさ、はて、DS って何するねみたいな。私はただ DS が欲しかっただけで、何のゲームがしたいとかじゃなかったんだよね、昔ね。でもなんかこれでゲームできるのは知ってるけど、どうすればいいんだろうみたいな。何をすれば楽しいことができるんだろうみたいな。で、何買っていいか分かんないみたいな。だって DS 本体だけあってもしょうがないじゃないですか。で、何買っていいか分かんないみたいな時にお母さんが、とりあえずマリオ買っといたらみたいな感じで。お母さんもそんなゲーム詳しくないんだよね。詳しくないけど、まあとりあえずマリオなら間違いないだろう的な感じで。とりあえずビール一杯目ビールなら間違いないだろう的な感じでこうマリオを買ってくれたわけなんですけれども、そう、それで結構 DS のマリオはやり込んでまして楽しかったですね。まあ1の1マリオの1の1って言ってさ、多分どれも全部一緒なんだけどさ、一番簡単なステージからね始まってね、こうデカマリオになって、そのまま楽にゴールしたりだとか、まあ、1の1ってワンナップが無限にできる、無限というか、ワンナップができるステージだったりもするんでね、それでたくさん周回したりとか、いろいろしましたけれども、そんな黄色の任天堂 DS のマリオには非常にお世話になった記憶がありますね。で、その後、まあ時は流れ、DS でもいろんなゲームやったけど、時は流れ、任天堂さんからは Wii が出ますね、Wii。そうなんですよ、Wii リモコン、Wii リモコンと Wii が出ますけど、そうなってくると、まあ、Wii を欲しいと思うけど、Wii って、テレビでやるゲームなんですよね、あれ。そうそう、据え置き型のね、テレビでやるゲーム。DS がポータブルゲームなのに対して、持ち運び型の、テレビでやる据え置き型だから、いや、これ私の一然と欲しいって言えないな、みたいな。めっちゃ欲しいけどどうしようかなと思ってたら、新しいもの好きのお父さんが、Wii は、ビッグカメラで、並んで買ってきましたって。ある日突然、Wii 買ってきたぞ、つって。で、Wii、我が家に Wii がやってくる。っていうので、じゃあまた何買おうかなって思った時に、またマリオ買ったんですね。何個か買ったけど、クロリンパっていうめっちゃおもろいゲームがあって、それとかいろいろやったけど、その後、クリスマスプレゼントかなんかで、マリオを買ってもらった。それがスーパーマリオギャラクシーっていう。今までのマリオとは全然違って、どっちかというと RPG っぽい感じかな。立体の 3D の、立体マップですね。横の平面マップではなくて立体マップの、マリオ。初めてが、スーパーマリオギャラクシーです。2じゃなくて1の方ですね。で、そこで私はマリオの中に出てくる、今度はね、これ、ピーチ姫がさらわれるとかじゃないんだけど、あれ、さらわれたんだっけ？いや、さらわれてないわ。スーパーマリオギャラクシーはピーチ姫がさらわれたってわけじゃなかったんだけど、なんか星の、子たちをね、集めるみたいなストーリーだった気がするんだよな。なんか、星のなんかがクッパに奪われて、それを取り返しに行くみたいなストーリーだったと思うんだけど、そこに出てくるね、こう、ロゼッタという女がいるんですけれども、マリオに出てくるロゼッタという女がいるんですけども、このロゼッタという女がですね、本当に非常に私の好みでございまして、っていうのが白髪に青い目、で、色白、に水色のドレスっていう、なんかすごいね、 可愛いんですよ、見た目が。ピーチ姫ともデイジーともまたちょっと違う感じで、なんかこうともすればエルサっぽい雰囲気もあるのかなみたいな感じで、ちょっと落ち着いたクールな感じのね、微笑みが綺麗な女性だったんですけど、そのロゼッタに私は小学生心ながらすごい惹かれて、あ、ロゼッタだみたいな、ロゼッタ可愛い、頑張ろうみたいな気持ちでね、マリオブラザーズ、マリオギャラクシー頑張ってましたけど、いやマリオギャラクシーでも結構難しいんですよ、あれヌンチャク使ってね、結構難しい、結構いいところまで行ったりしたけど、結局最後までクリアしてない気がする、あれ未だにクリアしてない気がしますけど、でもねマリオギャラクシーも楽しかったですね。でその後はねマリオね全然やってなくて、正直全くやってなくて、なんかね、マリオオデッセイとかね、マリオギャラクシー2が出たりとかね、いろいろあります。 でさっきもお話ししたように、まあ革命的だったのがスーパーマリオメーカー、もうみんながコースを作れちゃってスーパーマリオメーカー出たりして、今でも、非常に奥に愛されておりますけれども、まあそんなマリオといえばの思い出は私は小学生の頃に詰まってるなと思いますね。まあ、あとゲームの記憶でいうと、これ皆さんよく出すのはマリオと並ぶぐらい世界的人気コンテンツである、ポケモンですね。ポケットモンスター、ポケットモンスター略してポケモンのポケモンでございますけれども、ポケモンもねあれゲームがね毎回2種類出るんですよね。そう2種類出て、それでその2種類がどの種類かでその世代が分かるみたいなのがあるんですよね。なんか赤緑とかもあったよね、最初の方赤緑とか金銀とか黒白とかありますけど、私はダイヤモンドパールの世代でして、ダイパ世代って言うんですけども、ポケットモンスターダイヤモンドパールっていうシリーズで、私はこれダイヤモンドパールやってたわけじゃなくて、その後に言ったプラチナっていうね、ポケットモンスタープラチナっていうのがあるんだけど、それをねやってましたね。プラチナをめっちゃやってました。まあでもほとんどダイヤモンドパールと一緒なんで、まあプラチナやってたけど、ダイパ世代と言って差し支えないかなっていうところなんですけど、例えるなら本当にプリキュアのブラックホワイトにもう一人シャイニーイルミナスっていうのがね、ヒカリちゃんっていうシャイニーイルミナスって追加選手が来たんですけど、そのシャイニーイルミナスみたいな立ち位置ですね、プラチナっていうのはね本当に世代の人しか分かんないの例えをしてますけれどもそうなんですよ。まあ、最近で言うとスカーレット・バイオレットが出たりとか、その前だとソードシールド、剣盾って言われてますけど、ポケットモンスター、ソードシールドが出たりとか、その前サン&ムーンとかだったよね。そうそう、あったりして。まあ、ね、2種類出て、それどっち買うかとかで盛り上がるのがポケモンの醍醐味かなと思いますけれども。最近のスイッチ買ってからはね、スイッチ買ってからっていうか、スイッチで、ソード&シールド、が出て、私はそれがきっかけでそのポケモンやりたいなと思ってスイッチ買ってソード&シールドやったりしたんですけど、それもすごい楽しくて、やっぱポケモンっていつやっても楽しいなっていうのと変わらぬ安心感、このゲームに熱中した頃の変わらぬ安心感みたいな、いつやってもポケモンって変わらないなみたいな、そういう安心感があって、昔熱中したポケモンのまんまだなみたいな、そういう嬉しさもありますけれどもでもやっぱりね、昔小学生の頃に熱中したポケモンって特別じゃないですか、すごく。もう DS の世界の中で繰り広げられるポケモンとの出会いとか、ジムリーダーとの戦いとか、もういろんな、ボケみたいなのって、やっぱりすごく心の中に残ってるから、だからもうポケモンって本当根強い人気というか、みんなのちっちゃい頃の生活に入り込んでいる思い出の一部になってる、もうキラキラ体験、キラキラした、ワクワクさせてくれた思い出、に必ず入ってるからもポケモンっていうコンテンツはめちゃくちゃ強いんだなって思うんですけれどもね、本当ポケモンに育ててもらったと言っても過言ではないような世代で、まあ、たまに分かんない子もいるけど、大体の子がねやっぱポケモンやってたって人が私の世代とかで周りほとんどだし、うん、いやすごいコンテンツだな、ゲームだなって思いますね。大体みんなマリオとポケモンはやってるもんね、ねすごいですよね。今の子たちってさ、やっぱスイッチやるのかな？なんか私たちの時はほんと DS 買ってもらって、みんな DS をやりまくっちゃって、こらみたいな。こらゲームは1日1時間まででしょみたいなのがあったりしましたけれども。なんか今の子ってやっぱスマホを結構やってるイメージがあるんで、やっぱスマホゲームとかもやっちゃうのかなと思うんですけどね。皆さんスイッチとかで、今スイッチとかのゲームもやっぱ主流なのかな？今の小学生事情に寝詳しくないからわかんないんだけど、どうなんでしょうね。で皆さんもぜひ自分がプレイしたゲーム、まあ、マリオとか、あとは、まあ、ポケモンね、の 思い出とかあればぜひ教えてくださいってところですね。本当にゲームってねえもう今時間ないからちょこちょこしか進められないけどね、一回ハマるとすごいいろんな思い出になりますよね。やっぱ体験型のエンタメっていいなと思いますけど、そんな私がここから1時間本日はね、ここ4時までお届けしてまいりますので、ぜひ最後までお付き合いくださいませ。それではここで本日の1曲目をお聴きください。本日ね、もう9月中旬というところで、本日は夏の終わりに聴きたい曲を選曲いたしました。1曲目は森山直太朗で夏の終わりです。どうぞ。1曲目にお聴きいただいたのは森山直太朗で夏の終わりでした。それでは早速恒例のこちらのコーナーから参りましょう。発見世界の面白いこと。こちらのコーナーは世間ではあまり大きく取り扱われない世界の面白いこと、不思議なニュースなどを取り上げて紹介していきます。夜の食卓で話せるかもしれない話の種をお届けいたします。ということで今日も早速世界の面白いニュースを紹介していきますよ。本日はドイツからこんな話題です。ノルウェー人の男、航空券なしで不正搭乗、2日連続というニュースなんですけれども、これがね、ドイツからのニュースということでして、こちらですね、AFP 通信社8月14日のニュースでございますね。ドイツ警察は13日、ノルウェー人の男がミュンヘン空港で航空券を持たずに保安検査をすり抜けて2日連続で搭乗し、2日目はスウェーデンまで移動していたと明らかにしたそうです。ね、なんと。これの39歳の男が、ドイツで、ドイツで、39歳の男ドイツやってことじゃなくてドイツですね、ドイツ。39歳の男がドイツで、2番目に利用者が多いミュンヘン空港を利用し、その際、保安検査を最初にすり抜けたのは今月4日。今月ってことで先月ですね、8月4日なんですけれども。で、まあ、独日刊紙ビルトによれば、搭乗口の自動ゲートを他の乗客のすぐ後に着くことで航空券なしで通過。さらに職員の目を盗んでやり過ごし、飛行機に乗り込んだそう。しかし、満席だったために不正行為が発覚。同志によると、警察に引き渡されたのがその後。で、まあ、その後、釈放されたということですね。男はめげずに、翌日も同じ手口でスウェーデン行きの便に搭乗。警察によれば空席があったため、そのまま気づかれずにストックホルムに到着したそうですが、ミュンヘンへのトンボ返りを望んでいたのを、空港職員に不審がられ、警察に引き渡されたそう。警察は他人への危険性はなかったとする一方で、不法入国と不正搭乗の容疑で捜査を進めていると明らかにしたそうです。ミュンヘン空港側はどのようにして保安検査をくぐり抜けたのか調査中だとしているそうです。ということで、まあ、ちょっとね、不正搭乗という犯罪のニュースなんですけれども、ね、もう、飛行機なんてさ、一番セキュリティ厳しいと思ってるんですけど、すり抜けられちゃうもんなんですね。もんというか、うん。これ満席じゃなかったら全然バレてなかったってことですから、すごいですよね。まあ、ただその、多分電車とかって一緒なんだけどさ、一回乗って、で、不正で乗れたとしても、その後出るのにまた検査あるから、多分そこが通過できないから、なんかその、トンボ返りみたいな、その、出る前に、急いで帰んなきゃいけないから、トンボ返りしなきゃいけなくて、だからそれ不審がられたという時点で、まあ、確かにね、穴はたくさんあるのかもしれないけれど、でも保安検査で引っかかるのとかわけが違うというかさ、保安検査をすり抜けるのは多分基本的に結構難しいだけど、まあ、その刃物持ち込んだりだとか、なんかこう危険物バッテリー持ち込んだりだとか、そういうのは多分保安検査で引っかかるけど、このそもそも搭乗券なしでいけるんじゃないかってのに気づいて実行するのはなんか相当肝が座ってるなって思っちゃうんですけど、これだって前の人にささささってついてったりして、すり抜けてるわけですよ。これさ、絶対さ、成功する保証も結構、望み薄な原始的なね、方法でね、やってると思うんですけど、いや、すごいな。なんか映画とかでもさ、こう、 スパイものじゃないけど、スパイものとか、まあ、忍者ものとかってさ、結構そのターゲットの様子を見ながら、こう、すぐ近くを抜き足、差し足で歩いて、こう、ちょっと、ごまかしながら、ミッションコンプリートしていくみたいなシーンあるじゃないですか。あれさ、すごいのがさ、本当にあの、気配を殺してる上に、その、緊張してる人間って絶対気配うるさいんですよ。緊張してるとね、心臓バクバクでね、そこ気張ってるから、緊張してる人間ってすごく、もう、あ、いるなって思わせるような、正気っていうか、あの、生きてる気力みたいなね、正気みたいなのがね、こう、溢れ出ちゃうと気づかりやすいと思うんですけど、ね、なんかそういうスパイの人たちとかってね、すごく平然を装って、そういったあの、のなしで、自然体でね、こう、隠れられるようにしてらっしゃるのが、映画とか見ててもすごいなと思うんですけど、すいません、何の話って感じであるんですけど、いや、本当にね、すごいなと思います。今、私は悪いことをしてるっていう自覚を持った上で、ごまかして保安検査場を航空券なしで追加するのと、まあ、例えばだけど、私、券持ってるよなって思ったまま、あの、例えば、券、例えば、お家に券忘れちゃった人とかでも、あ、券持ってるって思いながら、こう、保安検査場通れば、まあ、なんかその、マインド的には持ってるだから、不審なところはないじゃないですか。怪しいところない。まあ、それはわかるんですけど、その、明らかに悪いことをする、これから。不正で入場するときに、その、平然を寄せ置いてたのだとしたら、すごいなぁと思いますね。そういう、なんか、勇敢さじゃないけど、落ち着きみたいなのを自分にも欲しいなと思います。いや、あの、すり抜きは本当にダメな行為なんでね、これ、犯罪ですからね、本当にダメなんですけれどもね。まあ、本日は、ドイツからこんな話題をお届けいたしました。いかがでしたでしょうか。これからもこちらのコーナーでは様々な話題をお届けいたします。ぜひ話の種にしてしてみてください。また、こちらで感想、紹介してほしいニュースや感想などもお待ちしております。ぜひぜひお便りお寄せくださいませ。以上、世界、発見世界の面白いことでした。それではここで本日の2曲目です。本日は夏の終わりに聴きたい曲を選曲。2曲目はグラマリンで蜃気楼です。どうぞ。2曲目にお聴きいただいたのはグラマリンで蜃気楼でした。午後3時のうららかラジオ。この番組は周波数 83MHz、出力 20W の市川うらら FM からお送りしております。本日のお相手は私、きみこです。この後も午後4時までぜひお付き合いくださいませ。はい、ということで、先ほどお聞きいただいた、蜃気楼はですね、あの、VTuber であります。あります。VTuber でね、あの、すごい有名なホーサマリンさんという方と、同じ事務所のね、海外で人気の VTuber の、ガウルグラさんという二人で歌ってらっしゃる歌なんですけども、これめちゃくちゃ好きで、お二人の、オリジナル曲なんですけれどもね、なんかすごく、あの、ちょっとね、昭和チックなメロディーなんだけれども、すごく曲が素敵で、なんか夏の終わりにぴったりなんじゃないかなと思って、個人的に選曲させていただきました。あの、ミュージックビデオもね、めちゃくちゃ可愛いのと、あの、ミュージックビデオの絵柄がすごく一昔前のアニメっぽい感じで、色使いとかすごく素敵なので、ぜひぜひ見てみてください。ということで、2曲目にお聴きいただいたのは、グラマリンで蜃気楼でした。続いてはこちらのコーナーです。マニアックランキング。こちらのコーナーでは、世の中であまり注目されない、ちょっと変わった面白いランキングを紹介いたしますよ。ということで、今週のランキングはこちら。人気の道路標識ランキングということで、ね、ちょっとマニアックランキングらしいんじゃないですかね。道路標識、ね、様々立っておりますけれども、あれってこう、世間に、日本全国で立ってる道路標識の数って、どの種類が一番多いんだろうと思ってちょっと調べようとしたんですけども、さすがにね、データが出てこなかったんですよね。どれが一番多いみたいなのがね。ちょっとデータが出てこなかったので、今回はですね、モノタロウで有名なね、モノタロウさんが、販売している道路標識の中で売り上げがいいランキングをご紹介したいと思います。まあ、あの、モノタロウさんっていうとね、あの、オフィス用品とか売ってらっしゃるようなとこなんですけども、そこで売れてる道路標識のランキングということですね。第3位は、 道路標識、構内用、矢印標識というところで、皆さんも見たことではあるんじゃないでしょうか。例えばここから駐車禁止とか、ここから30キロとか時に丸い丸とか三角、いや三角ないか、丸い標識の下にこうちっちゃい矢印みたいな、横長のね長方形の矢印みたいなのついてると思うんですけど、あれです、あれですね、あれが、道路標識、過去構内用、矢印標識ということですね。モノタロウさんで売っている標識っていうのは基本的にその敷地内とかで、そのもちろん公道とかに勝手に道路標識をつけるのは犯罪ですので、なんかそのショッピングモールとか、あと工場とか、あとまあその事務所の駐車場とかに貼る用のものを、事務の人が購入したりとか、その私有地の中で使う分の標識っていうのが売れるらしいんですけども、まあ多分そういった時にね、使うんですよね。ここから、みたいな、わかりやすいってことで、矢印の標識が第3位でした。続いて第2位は、メラミン標識というところで、こちらですね、これも多分たくさん見たことがあると思います。例えば、左折禁止のところ時にこう矢印がね、上と右だけ向いてるみたいな、あれじゃないですか。あ、これはちょっとまっすぐと右、右折だけ OK ですよみたいな、青字に白い矢印って書いてあるね、やつです。それです。左折ダメですよっていうのの代わりに、直進と右は OK ですっていうようなのを示してる標識ですね。これもやっぱり駐車場とかで結構使うんじゃないですか。ここで左折しないでくださいとか、ここで右折ダメですっていうのにやっぱ使うんじゃないかなと思いますね。ちなみに、このメラミン標識は1枚で6500円となっております。そして栄えある第1位は反射式規制標識止まれということで、かっこいいな、反射式規制標識止まれ。まあ、止まれですね、これ。逆三角形の、赤い逆三角形の標識に白字で止まれ。これでございます。駐車場や事務所、工場との出口に設置される方が多いとのことで、一般道への流出部や駐車場、工場内に設置するそうです。ただこれね、結構しっかりしてるっぽくて、多分止めるための金具までついてる商品なのでね、これちなみに1個で1万3000円ぐらいするそうなんですけども、やっぱこれはね、一般道に出る時の駐車場の出口とかで欠かせないものというか、注意喚起として欠かせない標識であるということでね、非常に人気だそうです。というわけで第1位は止まれの標識でございました。いかがでしたでしょうか。皆さんもね、ぜひ私有地で何か駐車場を作るぞって時とかには、標識ぜひモノタロウさんで買ってみてくださいということで、これからもこちらのコーナーでは様々なランキングを紹介いたします。ぜひお楽しみにしていてください。以上、マニアックランキングのコーナーでした。続いてはこちらのコーナーです。キミコの人色ごと。こちらのコーナーでは私、キミコが一つの単語をテーマに5分間のフリートークをしていきます。今週はね、いつもと違って、いつもはちょっとその月の季語をテーマにトークしてたんですけれども、ちょっとね、趣向を変えてみまして、今週は、ルーレットで出たお題でお話ししてみようかなと思います。時間はいつも通り5分ぴったりなので、早速ルーレットで話題を回してみたいと思います。でれれれれれれん。ここかな?あ、出ましたね。出ました。はい。本日のトークテーマは、10年後に流行っていそうなことです。それでは5分間の人色ごとトークスタートということなんですけれども。10年後に流行ってそうなこと、なんか難しいね。10年後か、2034年でございますね。2034年、私も34歳か。うわー、結婚してたいなー。まあでも今回これ自分がどうこうという話ではなくてね、流行ってそうなことがテーマですから、なんだろうなと思いますけれども、ちなみにここから逆算して2014年ってどういう年だったかとかって皆さん覚えてます？多分2014年ってね、なんか iPhone とかまだまだ分厚かった時期だった気がするんですよね。あ、ワールドカップがあったそうです。ワールドカップがあったそうなんですけど、2014年は、でも2014年で iPhone6 なんだ。うわ、めっちゃ使ってました私、iPhone6、6S。めっちゃ使ってたけど、あれも10年前らしいですよ。 はぁ、でも iPhone6 はまだまだあのボタンがあった時代ですね。まだボタンがあった時代で、iPhone6 好きだったんですけどね。あれもう10年前らしいですね。ちょっとびっくりしてたら5分過ぎちゃいそうなんで、ちょっと頭切り替えますね。まあでもそのぐらいの進化はあるってことです。今こんなにね、薄くて画面大きくなったりしてますけれども。まあ、基本的にはでもやっぱ変わんないじゃないですか。10年ぐらいだったら。変わんないけど、あれかなと思いますね。やっぱリニアモーターカー出るんじゃないですか、そろそろ。あれ何年目だっけ、忘れたけど、ね、2030年ぐらいじゃなかったっけ、2034年にはできてるんじゃないかなと思いますね。まあ、とか、あの、今でもね、まあ、YouTube がとかもそう、TikTok とかもそうですけれども、SNS の流行りがね、結構やっぱ時短、短い動画とかになってたりして、まあ、若者のテレビ離れだったりとか、まあ、活字離れなんて言われておりますけれども、その流れはね、全然加速していくんじゃないかなとは思ってますね。でも何より、スマホ世代が大人になるんですよ。私よりちょっと下の世代って本当にちっちゃい頃からスマホ与えられてて、もう全然ね、私の知り合いだともう3歳ぐらいで全然使いこなしてね、ゲーム遊んでたりしたんですけども、もうそこら辺のおばあちゃんで使いこなしてるよみたいなね、子たちがいたんですけど、その世代がね、社会に出るんじゃないかな、出るよね。ってなってくるとね、なんかちょっとスマホ世代第一ということで面白いなと思いますけれども、まあ、そんな10年後なんじゃないですかね。まあ、ただ私、24年しか生きていない小娘のザレ事と受け取ってほしいんですけれども、結局人間の娯楽って3種類に分かれてて、はい、ショック、ショック、いい、体験、この3つですね。衣食住が生活必需品の3つと言いますけれども、そのうちの2つ、食と服。これはね、娯楽ですよね。もう1つが体験。まあ、ディズニーランドとかテーマパークとかこういった体験。人間の娯楽って大体この3パターンになると思うんですね。まあ、食っていうと、まあ、本当に、美味しいお店探して食べに行ったりだとか、そういう流行りってずっとあるじゃないですか。10円パンがちょっと前に流行ったりだとか、最近何流行ってるか知らんですけれども、まあ、ちょっと前にタピオカブームになったりだとか、やっぱ食ってね、強いコンテンツですよね。そこに、あと服、ね。大型商業施設なんかも服屋さんばっかですよね。ZOZO タウンがあんだけ人気になって、Amazon でもたくさん服が売れている。服っていうのはやっぱり、ね、皆さん生きていく上でテンションを上げるためのものでもあると思うし、まあ、その用途に応じてね、必要になったり、必要にならなかったりっていうのも、いろんな種類がありますから、服もね、すごい、娯楽としては、有料コンテンツですよね。私は本当なんもない人かでも、ただただ好きな服着るだけでちょっとテンション上がって楽しかったりします。あとは体験ですね。これはアニメとかゲームとか漫画とか、舞台とか、あとはゲームに加えて、そのテーマパークね、さっき言ったディズニーランドみたいなテーマパークだったりだとか、あと、まあ、いろんな体験施設とかありますけれども、まあ、あと旅行とかですね、こういったもの全部体験ですけれども、そういった体験が、最後ということで、人間の娯楽って大体この3つに分かれると思います。それがね、変わることは絶対ないと思うんですけれども、じゃあどこが進化していくかってとこですよね。10年後に流行っていそうなことっていうくくりだと、この中の、で、この中それぞれどんな風に流行ってるかっていうとこ。食はね、逆にインスタ映えから一回離れんじゃないみたいな。昔の食べ物がもう一回流行りそうじゃないですか。これ私の願望ですけど、私、羊羹とか、あんみつとか、くずまんじゅう、ここら辺の和菓子が大好きなんですけど、ここでもっと流行んないですかね。和菓子屋さんってどうしてもやっぱ洋菓子屋さんに比べるとちょっと勢力が弱い。弱いってまでは言わないけど、和菓子苦手な人もちょっと一定数いたりするね、イメージがあるんですけども、ここの勢力強まるんじゃないかなっていうのは時代は繰り返しますからね。本当に今、平成レトロなんて言われて、少し前のコンセプトが流行ったりしてもらうじゃないですか。ニュージーンズとか。そういう、ちょっと一昔前の、繰り返すということで、やっぱ平安時代の名残を繰り返すんじゃないかなっていうところですね。あとは、まあその、服はわからん。わからんけど、流行ってるやろ、なんか。これはわからん。服の母親になって、想像できない。体験に関してでもやっぱタイムパフォーマンスが求められると思います。今の時代。どんどん 短くできて楽しめるものみたいなのが求められると思うんですけども、10年後もしかしたらそれに疲れた現代人が逆に茶道とかにハマったりするかもしれないですね。というところでちょっともうちょっとお話ししたいんですけど、5分過ぎてしまったので本日の一人ごとトークはここら辺で終了です。いかがでしたでしょうか。今月はこんなテーマでお話ししてみました。皆さんは10年後に流行ってそうなものなんだと思いますか？ということで、ぜひぜひ皆さん思いついたものあったら教えてください。ということで、以上、きみこの一色ごとでした。それではここで本日の3曲目です。本日は夏の終わりに聴きたい曲を選曲。3曲目は、ゾーンでシークレットベース、君がくれたものです。どうぞ。3曲目にお聴きいただいたのは、シークレットベース、君がくれたものでした。続いてはこちらのコーナーです。なんかな短歌。こちらのコーナーでは私きみこが好きな百人一首の短歌をその意味とともにご紹介いたします。今週ご紹介する短歌はこちら。有馬山稲の笹原風吹けば、いでそよ人を忘れやわする。有馬山稲の笹原風吹けば、いでそよ人を忘れやわする。こちらですね、現代語訳にしますと、有馬山の近くにある稲という場所にある笹原に生える笹の葉がそよそよと音を立てている。全くそうですよ、どうしてあなたのことを忘れたりするものですか、という歌でございます。有馬山のね、恋の歌でございますね。こちらですね、作者は第二の三味という方でして、紫式部の娘藤原の片子のことだそうです。女性ですね、藤原の片子。賢い子と書いて片子と読むんですけれども、あ、いいですね、賢い子と書いて片子って、なんかいいですね、なんか娘につけたい名前でございますけれども、第二の三味さんは藤原の片子ということで、母の紫式部同様、一条天皇の中宮少子に仕えて越後の弁と呼ばれておりました。16歳の時に母は他界、その後藤原の兼高の妻となったそうです。なんか光る君への話ですね、要は あたりですね。後に、霊聖天皇の乳母となり、30代半ばに、高階重明と結婚し、第二の三味と呼ばれるようになったそうです。この歌ですね、かけ言葉には、枯れ枯れなる男のおぼつかなくなど言いたりに読めるとあります。しばらく来なかった男が、不安です。あなたが心変わりしてないかと思って、と手紙をよこしてきたので、よくもそんなことが言えますこと、というような気持ちで返した。皮肉の歌ですね。全然音沙汰がなかったくせに、ずいぶんしてから、あなたが心変わりしてないか心配です、なんて言われて、なんて身勝手な男なんだということで。そこを現在の兵庫県にある有馬山近くの笹に風が吹くとき、笹がそよそよと音を立てるのに引っ掛けて、そうよ、本当にそうなのよ、忘れてるのはあなたの方じゃございませんこと、というのをね、という気持ちを優雅な歌で包んで、ちょっと嫌味っぽく言っているという、平安女性のしたたかな愛の表現ということでございますね。笹もそよそよとそう言ってますよっていうことですね。ちょっとダジャレっぽいですけれども、本日はそんな、歌を紹介いたしました。いかがでしたでしょうか。これからもこちらのコーナーでは様々な歌を紹介いたしますので、ぜひ話の種にしてみてください。以上、難歌の短歌のコーナーでした。ここでおやつタイムの健康3分クイズです。皆さんもぜひ一緒に考えてみてください。問題、ででん。左足が痛いとき、荷物はどちらの手で持つのがいいでしょうか。A、左手で持つ、B、右手で持つ、C、両手で持つ。ということで、まあ、左足が痛い、うわ、やばい、痛い、左足めっちゃ痛い、やばい、でもこのスーパーの買い物、とりあえず家まで持ってかないとってとき、荷物どっちに持ちますか。普通に考えれば、右手っぽいけどね。左足が痛くて左手に 負荷かけてどうなんだろうと思いますけども、わかんないですね。両手で持つもありなのかな。だから右手に負荷をかけすぎると右足が悪くなるとかそういうこともあるんですかね。もうちょっとわからないですけども、皆さんも答え出ましたか？ A が左手で持つ、B が右手で持つ、C が両手で持つですよということで、正解は右手で持つです。あ、そのままですね。左足が痛い場合には荷物は右手で持つことで体のバランスが取れますと。もうそりゃそうですよね。左足にかかる負担を減らして歩行時の視点を安定させましょう。痛みの軽減や二次的な怪我の防止にもつながります。逆に左手で持つと左足の負担が増える可能性があり、バランスを崩しやすくなります。両手で持つ場合、荷物の重さによってバランスを取るのが難しくなってしまうこともあります。よって左足が痛い場合は右手で荷物を持つのがいいでしょう。なんかもう思ってた通りの別に予想を特に裏切ることがないような解説ではございましたけれども、その変に考えずね、皆さん左足が痛いときは右手で持ち、右足が痛いときは左手で持つのがいいということですのでぜひ皆さん意識してみてくださいということで、おやつタイムの健康3分クイズでした。午後3時のうららかラジオ。この番組は周波数 83MHz、出力 20W の市川うらら FM からお送りしてまいりましたが、そろそろエンディングのお時間です。この番組への感想、コーナーへのお便りは、小文字で、きみこ @fmu.co.jp、こちらのアドレスでお願いいたします。件名にはコーナー名を、本文にはラジオネームを添えて送ってください。おはがきなど郵便の場合は郵便番号 272-8539 市川うらら FM 午後3時のうららかラジオ金曜日手に送ってきてください。現在募集中のコーナーはこちら。あなたの地元の自慢を教えてください。教えてひも自慢。あなたのマイブームの話を聞かせて。聞いてよマイブーム。好きな小説や漫画を3分で紹介する3分図書室。もしも自分が〇〇だったらの妄想トークを繰り広げる、もしも自分が〇〇だったら。あなたのおすすめを教えて。今週のおすすめです。さらに旧ツイッターの X でもアカウントを展開中。すべて小文字でアットマークうららか FM で検索すると出てきますので、ぜひそちらもチェックしてください。うららか FM の綴りは ULARLKAFM でございます。また感想つぶやく際にはハッシュタグらからじ、またはハッシュタグ金曜のうららかさんでつぶやいてください。こちらでつぶやいていただいた感想は番組内で紹介させていただきます。感想お待ちしております。またこちらの放送はアーカイブでも聞けちゃいます。聞き逃してしまったという方、もう一度聞きたい方は午後3時のうららかラジオアーカイブで検索していただくか、ツイートのリンクを飛んでいただくと聞きいただけます。ぜひご利用くださいませ。また、午後3時のうららかラジオは月曜日から木曜日も放送中、そちらの放送もここから聞けますの でそちらもチェックしてくださいということで、本日ねずっとちょっと神々で申し訳ないんですけれども、最後は噛まずに、こちらの最後のコーナー行ってみたいと思います。ということでパーソナリティ同士の質問ということで、先週私はクレちゃんに、小さい頃漫画雑誌何読んでたっていう話をね質問いたしました。ちょっとこちらまだ回答が聞けてないのであれなんですけれども、皆さんも思い出の漫画雑誌とかあったら教えてくださいというところで、今週も私はことちゃんから心理テストもらってます。皆さんもぜひ一緒に考えてください。今週の心理テストはこちら。あ、今ちょっと怪しかったな、噛みかけたな。今週の心理テストはこちら。キャンプをするならどのテントを使いたいですか？ A 黄色いテント、 B 青いテント、 C 白いテント、D 緑のテント。ってことです。これはねもうわかりますよね皆さん。わかりますよね。いや、これ一択ですね。これは A の黄色いテントです。間違いない。いや、キャンプのテントといえばやっぱイラスト的に思い浮かべるのは三角形型のテントなんですけども、三角形型のテントといえば黄色じゃないですか。やっぱりなんかイメージ的に黄色なんです、山の中って。これは一択ですね。 A の黄色いテントでございます。なんか白いテントは汚れそうだし、 B の青いテントもなんかちょっとそぐわない感じがするし、 D の緑のテントはやっぱ周りの森にね紛れちゃう気がするんですよっていうのを考えるとやっぱ A の黄色いテントかなと思いますね。動物の森なんかも最初はテント暮らしから始まるわけですけれども、やっぱ黄色のテント見るとねしっくりする感じがするんですね。私の アバターがね、動物の森のアバターが黄色い点とか出てるのを見たときには、なんか島暮らし楽しそうだなと思ったりもしたのでね、やっぱここは A の黄色いテントでございます。こちらの結果は、来週9月19日9月18日水曜日の放送で、発表されますので、気になる方はぜひそちらもチェックしてくださいね。ということで、今週私がまたクレちゃんに質問です。ででん、マリオで好きなキャラクターはっていうことです。まあ、今日マリオネタこすっちゃって申し訳ないですけども、ちょっとマリオの話したのね。クレちゃんのマリオで好きなキャラクター教えてください。個人的には何だろう、キノピオかヨッシーかなと思いますけど、どこでしょうね。私はやっぱロゼッタですね。ロゼッタが大好きです。女やんっていうね、そこではあるんですけども、それ以外だったらやっぱキノピオ可愛いで好きでね、マリオさんみたいな、あれこんな喋り方するよね、あれこんな感じじゃなかったっけ、あの映画見てないんでわかんないですけど、こんな声だったかなと思います。はい、ということで次回のこの番組は、9月16日、ちょっと敬老の日祝日に、クレハさんの担当でお送りいたしますので、ぜひそちらもチェックしてください。来週のこの時間も私キミコがお届けいたしますので、ぜひお付き合いいただければと思います。それではここまで1時間お付き合いいただきありがとうございました。また来週お会いいたしましょう。バイバーイ。We'll be right back.